こんにちは。不登校対策プログラムゼロの第2回目です。先週はですね、現在地を皆さんに把握していただきまして、その後ですね、今日は準備運動ですね。まずですね、あるお母さんの事例をお話しさせてください。M さんとしましょうか。 M さんはですね、いろいろ不登校に関して勉強されてですね、伊藤先生のところに行ったりですとか、いろんなセミナーに行ったりですかね、本を読んだりして勉強してましたと。で、ある程度ですね、お子さんが良いところまで行くんですね、その結果。なんですけど、やっぱりブチ切れてしまうんですね、お子さんに対して。で、お子さんもそれに対して逆切れしてですね、家を飛び出すですとかね、一日帰ってこないですとか、そういうことがかなり多かったんですね、今まで。なんですけど、今回修学旅行に行けましたと。で、そのお母さんからですね、前日までですね、なかなか準備しなくて無事切れそうになりましたというですね、ことを何回か聞いた、1回聞いたんですけど、その時にね、僕としては無事切れる前にですね、相談してくださいよというところだったんですけど、今回は無事切れなかったと。で、お子さんも完全登校ではないんですけど、学校に行ってまして、で、お子さんの方はね、かなり大人になってきたなという感じですんでね、お母さんとしては自分のやりたいことをやりたいと。で、独立したいということなので、今はですね、お母さんと私との会話はですね、そのお母さんが独立する、こんな仕事でこんな風にして独立したいんだっていうね、話がメインになってます。で、このお母さんはですね、なんで自分の心がコントロールできるようになったかというのをですね、これからお話ししていきますね。はい。で、お母さんがやったのはですね、マインドフルネスというのを1日10分やったんですよ。朝5分、夜5分ですね。ご存知の方もいらっしゃるかもしれないですけど、マインドフルネスというのはですね、Google ですとか、インテルですね。テレビでよくインテル入ってるっていうのが宣伝でありましたけど、ですとかね、Facebook、Yahoo などのシリコンバレーの企業がですね、よく取り入れてるんですね、社員向けにですね。毎日そこの IT 企業の社員さんがマインドフルネスというのをやってるんですよ。で、そのシリコンバレーっていうのはですね、すごい最先端の産業なんですけど、発達障害の方が1割ほどいらっしゃるそうなんですよ。で、天才なんだけど問題児だという方々ですね。だよく不登校の子でもプログラミングがすごい得意だったりね、ゲームがすごい上手かったり、そういう子いるじゃないですか。で、そういう子がアメリカだとシリコンバレーの企業に行って、で、大金持ちになってるんですね。平均年収はもう1000何百万ですからね、シリコンバレーは2000万ぐらいいってますかね、平均年収が。ただ物価もその分高いんですけど。で、他にもですね、アメリカ軍ですとか、アメリカ国防総省、あとはですね、変わったところだとイギリスの国会ですね。イギリスの国会の国会議員さんが投票する前にマインドフルネスというのをやってから投票するそうなんですよ。はい。で、そのマインドフルネスやるとね、どんないいことがあるのかですね。まずですね、頭が良くなりますね。集中力がついて、で、頭の回転が良くなると。で、モチベーションがアップすると。生産性向上するわけですね。だ、そういう意味で、企業ですとかね、官庁が取り入れてるんですね。で、他にも心の面ですね、よく眠れるようになったりですとか、不安が軽減したりですとかね、ストレスが低下したり、うつが低下したりと、そういう心の面でいいことがありますね。で、もう一つ健康面ですね。これは疲労回復ですとかね、血糖値が低下、高血圧が改善ですとかね、そんないいことがマインドフルネスにはあるそうです。結構いろいろ研究されてましてですね、ハーバード大学ですとかね、スタンフォード大学ですとかが、大々的にマインドフルネスの研究をしてまして、かなり学問的に、マインドフルネスが良いものだというふうに定着しているそうです。はい。で、具体的にマインドフルネスってね、どうやってやるのということが疑問になると思うんですけど、すごい簡単なんですよ。 それは自分の呼吸にひたすら集中するだけなんですね、マインドフルネスというのは。だから瞑想と一緒です。瞑想を科学的にやるようにしたものですね、マインドフルネスというのは。だから例えばですね、息を吸うのを5秒、息を吐くのを5秒と決めて、それを5分間ひたすらやるんですよ。だから例えばですね、1,2,3,4,5 と吸って、1,2,3,4,5 と吐くと、でまた1,2,3,4,5 と吸って、1,2,3,4,5 と吐くと、でその間は呼吸に集中する、自分の呼吸にですね集中するようにしてください。まあそれは別に5秒じゃなくてもいいんですよ、8秒ずつでもいいんですね。長い人だと20秒ずつとかもいるそうですね。まあ4秒ですとかね、6秒でもいいですし、または息を吸うのが8秒だけど吐くのは12秒とかでもいいんですよ。だそこは好きに設定していただいて大丈夫です。はい、でこちらですね、あのアプリもありますんで、Google か Yahoo でですね、マインドフルネスアプリで検索すると無料のアプリが出てきますんで、そちらのアプリを使いながらやった方がいいかもしれませんね。記録も残りますし、ね、一緒にやってくれるアプリがあった方がやりやすいかもしれないです。で、これはあの立ったままやってもいいですし、座ったままやってもいいですしね。まあ、寝たままだとちょっと眠ってしまうかもしれませんので、まあ、それもあの電車の中でもできるかもしれませんしね。喫茶店でできるかもしれないですし、やっぱり家がいいかもしれないしね。そこは自由に、そこも設定して大丈夫です。はい。で、もう一つあのマインドフルネスの良いところとしてですね、もう一人の自分ができるようになるんですよ、そうすると。そうなるとですね、まあネガティブになりすぎたりですとかね、逆にポジティブになりすぎたりですとか、怒ってしまったりですとかね、あの絶望してしまったりですとか、そういうことがなく、正しい現実的にですね、判断できるようになるんですね、マインドフルネスをやることによって。なので、あんまりですね、堅苦しく考えていただくとも良くないと思うんですけど、まあ、できれば継続してやっていただくと、今後の自己肯定感を上げるというですね、プログラムをやるときに、より生産性高くできると思います。で、まあよくですね、これをやったお母さんですかね、お父さんがおっしゃるのが、これを子供にやらせたいというのがよくあるんです。まあその前に、あれですね、親ですとかね、我々支援者がまずマインドフルネスをやってですね、まあなんかね、余裕があるなあ、最近うちのお父さんかお母さんはっていう状態になってからですね、一緒にやってみるのがいいのではないかと思います。はい。では最後にですね、以前ですね、発達障害の支援のですね、あのカリスマ的な方にですね、言われたのが、子供に一言言う前にですね、一呼吸をするっていうのが子育ての極意なんだと、っていうふうに繰り返しおっしゃっていたんですけど、まあ、マインドフルネスをやってるとそれができるようになるんですね。一呼吸ができるんですよ。そうするといつものパターンでですね、あのお子さんに何か言って、ね、無駄な喧嘩とかよくあるじゃないですか、になる前にちょっと中断できるんですよね。で、いつもと違う話し合いができると。もしくはいつもですね、自分の中のパターンですよね、に従ってどんどんどんどん落ち込んでいっちゃうところですね、そこをですね、一呼吸するとですね、あれ待てよと、なんか、ね、こんなに落ち込む必要あるのかなとなって、落ち込まないようになることができます。はい。なので、あのマインドフルネスですね、ぜひやってみてください。で、あの3回目もですね、近々あのお送りいたしますので、はい、一緒に頑張っていきましょう。どうぞよろしくお願いいたします。